1. 区長新年の挨拶。明けましておめでとうございます。新宿区長中山弘子。今年は馬年です。区民の皆様にとって本年が東北の羽根駒のように元気で力強く目覚ましい一年であることを願っています。昭和39年の東京オリンピック・パラリンピックから半世紀を迎えます。前回は若かった高度成長期の日本を世界にお披露目したものでしたが、6年後の東京オリンピック・パラリンピックは東日本大震災からの復興と成熟した都市の活気・おもてなしを世界に示す大会になるよう新宿区も力を尽くしたいと思います。オリンピック・パラリンピックに向け、今年が最後のお正月となる国立競技場で新春特集として新宿区民であるアスリートのお二人と提談をしましたので、ぜひお読みください。さて、新宿区は民間の調査機関による全国1000の区市町村を対象とした地域ブランド調査で魅力度ランキングで24位となり、東京都内では第1位でした。別の全国を対象とした高齢化対応度調査でも新宿区は702区市中で3位となっています。医療・介護・生活支援・予防など各部門で施策を充実した結果が評価されたものです。また新宿区で生まれた子どもの数は2324人平成24年と、最も減少した1638人平成8年から4割増えており、新宿区を子育てしやすい町と考える人の割合も大きく増加しています。小学生の保護者では平成15年度の 16.6% から平成20年度には 35% となり、今回25年度の調査ではなんと 54.9% となりました。子育てしやすい町と考える理由は交通機関等が便利であるという都心居住の良さとともに、保育園、子ども園や幼稚園、小学校等の子育て施策が充実しているということが大きく挙げられています。これからも新宿の街の文化性やブランド力を高め、子どもから高齢者まで誰もがより住みやすい新宿区を作っていきたいと考えています。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。以上、区長新年の挨拶でした。2. 新宿から夢の舞台へ、希望のバトンをつなぐスポーツの力。2020年のオリンピック・パラリンピックが56年ぶりに東京で開催されます。メイン会場となる国立競技場でロンドン大会に出場した新宿区民のお二人に伺いました。米田真由美さん、先天性の視覚障害があるが、父親の勧めで3歳から柔道を始める。3度目の挑戦となったロンドンで念願のパラリンピック初出場。2013年11月の全日本視覚障害者柔道大会にて、今年韓国で開催されるアジアパラ競技大会の女子63キロ級日本代表に決定。勤務先の三井住友海上あいおい生命保険株式会社での仕事と両立しながら日々練習に励んでいる。障害者にも安心、福祉が充実した高田の馬場。静岡県出身の米田さんが東京での住まいとして選んだのが、日本展示図書館などの障害者福祉施設が多くある高田の馬場。上京するとき都心で暮らすのは心配でしたが、飲食店やスーパーも充実していて、視覚障害のある私も安心して暮らせます。視覚障害者柔道選手のご主人とともに今後も世界での活躍が期待される米田さん。新宿スポーツセンターの武道場もよく利用しています。障害者に優しい町新宿でこれからも暮らしていきたいですね、と話していただきました。三井梨沙子さん、小学生からシンクロナイズドスイミングを始め、現在大学2年生。世界ジュニア選手権大会ソロ4位など早くから頭角を現し、ロンドンオリンピックにはマーメイドジャパンの最年少で出場。昨年からはデュエット代表にも選出され、乾友紀子さんとの新ペアでさらなる飛躍を目指す。便利なのに緑が豊か、人情にも熱い落合の町。新宿生まれ新宿育ちの三井さんは落合第一小学校出身。お住まいの落合は緑が多く自然豊かな町。都心で便利なのが新宿の魅力ですが、落合は公園も充実、 気分転換しようと散歩に出ると緑に癒され、また頑張ろうという気持ちになります。ロンドンオリンピック開催中は、三井さんの出場を祝う横断幕が地元商店街に飾られました。周囲の皆さんの温かい応援にたくさんの元気をもらっています。地元の応援を力に、新たな夢に向かってチャレンジを続けています。ロンドンで感じた夢の舞台に立てる幸せ。区長、お二人はロンドンオリンピック・パラリンピックに出場されましたが、世界の舞台はいかがでしたか？三井、オリンピック出場は夢でした。その舞台に立つために自分はシンクロとどう向き合えばいいか、重圧を感じたこともありました。でも、それを乗り越えたから出場でき、これまでで一番輝いて泳げたという自信につながりました。素晴らしい舞台だったと思います。米田、女子視覚障害者柔道がパラリンピックの正式種目になったのは、私が高校生の時です。それから3回目の挑戦で、ようやく出場が叶いました。日本代表としてのプレッシャーも、大舞台に立てる幸せも感じ、緊張もしましたが、試合を楽しめてよかったと思います。区長、やはり特別な舞台なのですね。世界中のアスリートと観客を迎えますから、街も独特の雰囲気になりますよね。様々な出会いがあったのでは。米田、他の競技の方とも出会えますし、それぞれ違う障害を持つ方と交流できました。練習場に行く途中、ジャパンのジャージを見た地元の方が、どの競技に出るの？応援しているよ、と声をかけてくれ、友好的に迎えてくださっていることにも感動しました。三井、あまり選手村から外に出る機会はなかったのですが、バスケットボールやバレーボールの選手と、お互い頑張ろうと声を掛け合い、交流を深めました。同じ環境で同じ思いを背負っている選手がそばにたくさんいることが大きな力になりました。区長、町を挙げての応援もそうですし、多様な方と出会えるのもオリンピック・パラリンピックの楽しさですね。基礎の積み重ねが栄光を生み出す。区長、2年後のリオデジャネイロ大会に向けて、今どんなことに力を入れていますか？三井、シーズンオフは基礎練習に取り組んでいます。チームのメンバーとして日本代表に選ばれていたときは、自分が日本チームにどのように貢献できるかを常に考えていました。それが昨年、個人種目のデュエットの代表に選ばれ、チームを引っ張っていく立場になりました。気が引き締まると同時に、弱点の克服に向けて泳ぎ込んでいます。苦手なことに取り組むことで、また一つ強くなりたいと思っています。米田、基礎の大切さはどの競技も同じですね。試合のない時期に基礎練習を繰り返し、コツコツ技を磨いた選手が、次に結果を残せる選手だと思います。また、視覚障害者柔道は、組んだところから始まって技を掛け合うので、体力の消耗が激しく、基礎体力が重要です。ロンドン大会後に導入された新ルールでは、旗判定が廃止され、試合時間の5分間でポイントが並ぶと、どちらかがポイントを取るまで試合が続くので、より体力勝負の戦いになっています。東京から発信する心のバリアフリー。区長、2020年のオリンピック・パラリンピックの東京開催が決まりました。日本にとって、東京にとって、そして新宿にとっても一つの大きな目標となり、希望になるのではと、とても嬉しく思っています。新宿にはメイン会場となる国立競技場があり、日本中、世界中から多くの皆さんが訪れます。文化の異なる方と出会うことで、互いの素晴らしさを感じられるのではと期待しています。ハード面だけでなく、心のバリアフリーを進め、互いに声を掛け合い、助け合う気持ちの良い街を目指したいと思います。お二人はどんなところに期待していますか？三井、東京オリンピックには日本中のアスリートが絶対出場したいと思っていますし、私ももちろん目標としています。ロンドンでは初めて来た方が、いい街だ、イギリスって素敵なところと感じていたように、東京開催は日本の良さを世界中に伝えられる大きなチャンスだと思います。世界中の人に日本の素晴らしいところを見てもらいたいですね。米田、競技年齢としてはギリギリですが、私もぜひ出場したいと思っています。パラリンピックにはどんな競技があって、どのように試合が行われるのか、身近に試合を見て、一般のスポーツとの違いなどを体感してほしいですね。 多くの障害者も来られるので、皆さんと交流できるチャンスだと期待しています。スポーツを通して広がる出会いと夢。区長、お二人にはリオデジャネイロはもちろん、東京大会にもぜひ出場して活躍していただきたいですね。お話を伺い、スポーツには人を結ぶ力、人を強くする力があると改めて感じました。区民の皆さんにメッセージをお願いします。三井、小学生で始めたシンクロを今まで続ける中で苦しいこともたくさんありましたが、続けてきたからこそ普段はできない経験ができ、多くの人と出会い自分も成長することができました。何事も諦めずに続けていればきっと夢は叶うし、自分の成長にもつながるので、ぜひ続けてほしいと思います。米田、私には視覚障害がありますが、それをハンデだと思わないでいられたのは柔道を続けてきたからです。柔道に出会い、障害は個性の一つでちょっとした違いなんだと感じることができました。今スポーツをしている方は一生懸命、そして楽しんで続けてもらいたいと思います。障害があり外に出られない方も、見ることでも競技の話をすることでもスポーツは楽しめます。スポーツを通して周りの人と一緒に生活を楽しんでほしいと思います。区長、ありがとうございました。今後のお二人のご活躍に期待しています。以上、新宿から夢の舞台へでした。3、東京2020オリンピック・パラリンピック招致アンバサダーを務めた競泳の鈴木孝幸さんにイギリスからメッセージをいただきました。静岡県出身、早稲田大学教育学部卒業、2009年株式会社ゴールドウィン入社、アテネ、北京、ロンドンの3大会連続でパラリンピックに出場し、計5個、金1、銀1、銅3のメダルを獲得。50メートル平泳ぎの世界記録保持者。大学進学を機に新宿区民に、静かさと都会ならではの賑やかさを併せ持つところが魅力的。学生時代からのキラキラした8年間を新宿で過ごしました。東京開催決定、パラリンピックも面白い。私もお手伝いをした2016年の招致活動から積み上げられてきた思いとともに、時を経て応援してくださる方も増え、東京での開催が実現することをとても嬉しく思います。世界ではパラリンピック、障害者スポーツもスポーツとして認知され、親しまれるようになってきました。オリンピックと変わらない迫力と興奮、そして感動を味わうことができ、見ているだけで純粋に面白い、それがパラリンピックです。2020年、皆さんもその独特の雰囲気を生で楽しんでください。レベルアップを誓い、新たなスタートへ。自分の常識が本当に常識なのか、もっと視野を広げてみたいと思い、昨年10月から練習拠点を障害者スポーツが盛んなイギリスに移しました。日本とは違った環境でトレーニングを積むことで、体への刺激も変わってきますし、多くの実践経験を積めるのも魅力的です。今の目標は、リオデジャネイロパラリンピックで金メダルを取ること。選手として一番大事な結果を残すことを意識し、挑戦し続けていきます。そして、人としてもレベルアップできるよう努力していきたいです。以上、パラリンピック招致アンバサダー鈴木孝幸さんからのメッセージでした。4、馬年新宿この1年。掲載してある行事等は予定です。変更になる場合もありますのでご了承ください。1月1日最短祭、葛ヶ谷御霊神社。1日から新宿山手七福神巡り、毘沙門天善国寺、大黒天、京王寺、福禄寿、永福寺、弁財天、厳島神社、寿老神、宝禅寺、恵比寿、稲荷祈王神社、布袋尊、大宗寺、絵戸祈願、稲荷祈王神社。1日から7日まで、七福神祭り、鳴子天神社。5日、初弁天祭、厳島神社。8日、湯花神事、花園神社。13日、成人の日、20歳の集い、京王プラザホテル。 問い合わせ総務課総務係、帯社祭り、くずがや御霊神社、中井御霊神社、15日と16日、閻魔大王縁日、大掃除、18日、防災とボランティア週間講演会、四ツ谷区民ホール、問い合わせ、危機管理課事業推進係、26日、新宿シティハーフマラソン、区民健康マラソン、問い合わせ、新宿未来創造財団、牛込タンス地域祭り、問い合わせ、牛込タンス地域センター、28日、円空物公開、毎月28日午後、中井出世不動尊本堂、問い合わせ、文化観光課文化資源係、2月2日、被災地応援プロジェクト、桑の実が見る夢、ベルサール西新宿、問い合わせ、匿名プロジェクト推進課、3日、古式鬼追いの儀、鎧神社、節分祭、神楽坂若宮八幡神社、熊野神社、菅神社、諏訪神社、全国寺、月見ヶ丘八幡神社、筑戸八幡神社、中井御霊神社、鳴子天神社、西向天神社、花園神社、氷川神社、水稲荷神社ほか、追儺式、穴八幡宮、稲荷紀王神社、星祭り、宗白寺、宝生寺、4日、初馬祭、赤城神社、花園神社、東山稲荷神社、8日、針供養、小樹院、11日、建国祭、花園神社、15日、男女共同参画フォーラム、四ツ谷区民ホール、問い合わせ、男女共同参画課、涅槃会、宗白寺、16日、初馬祭、出世稲荷神社、月見ヶ丘八幡神社、28日から3月2日まで、染めの小道、中井駅周辺、問い合わせ、染めの小道実行委員会、3月2日、箱根山駅伝、都立富山公園、問い合わせ、若松町特別出張所、8日、落合第一地域センター祭り、問い合わせ、同センター、9日、平和公園会、映画会、新宿歴史博物館、問い合わせ、総務課総務係、下旬から、花見、新宿中央公園、新宿御苑、箱根山周辺、神田川沿い、外堀沿いほか、4月4日、四ツ谷花祭り、問い合わせ、本證寺、5日、レガス祭り、新宿コズミックセンターほか、問い合わせ、新宿未来創造財団、8日、花祭り、京王寺、宗白寺、中旬、牡丹鑑賞、薬王院、18日、本尊御開帳、宝生寺、18日から30日まで、花しずめの祭り、稲荷紀王神社、下旬から5月上旬まで、鯉のぼりの飾り付け、高田の馬場公園ほか、問い合わせ、区政情報課広報係、5月8日、例大祭、東山稲荷神社、10日、新宿春の楽しいジャズ祭り、新宿文化センター、10日と11日、大久保地域センター5月祭り、問い合わせ、同センター、11日、茶の木稲荷祭り、市ヶ谷亀ヶ丘八幡宮、23日から26日まで、例大祭、花園神社、25日、例大祭、西向天神社、6月7日と8日、例大祭、菅神社、30日、大祓祭、鳴子天神社、大祓へ、花園神社、大祓い式、赤城神社、穴八幡宮、稲荷紀王神社、熊野神社、7月15日と16日、閻魔大王縁日、大掃除、中旬、 山開き、月見ヶ丘八幡神社、中旬から8月中旬まで、神田川親水テラスの開放、問い合わせ、緑公園課緑の係、中旬から9月上旬まで、新宿中央公園ジャブジャブ池の開設、問い合わせ、同園管理事務所、26日新宿エイサー祭り、新宿通りほか、問い合わせ、新宿駅前商店街振興組合、下旬神楽坂祭り、ほおずき市阿波踊り大会、問い合わせ、神楽坂通り商店会事務所。8月15日例大祭市ヶ谷亀ヶ丘八幡宮、中旬新宿中央公園夏祭り、問い合わせ、同園管理事務所。下旬例大祭諏訪神社。9月5日例大祭厳島神社、6日と7日例大祭月見ヶ丘八幡神社、9日例大祭水稲神社、上旬例大祭葛ヶ谷御霊神社、上旬から中旬例大祭氷川神社。13日から11月24日まで、特別展高須藩松平家新宿歴史博物館、15日例大祭穴八幡宮筑戸八幡神社、18日例大祭稲荷紀王神社、19日例大祭赤城神社、中旬戸塚地域センター祭り、問い合わせ、同センター。例大祭、神楽坂若宮八幡神社、鎧神社。25日、例大祭、鳴子天神社。26日、山賀祖皇追悼会、宗三寺。26日と27日、例大祭、海中稲荷神社。下旬、例大祭、中井御霊神社、熊野神社。下旬から10月上旬、若松ふれあい祭り、問い合わせ、若松地域センター。10月1日から19日まで、大新宿区祭り、問い合わせ、文化観光課文化観光係。4日、新宿ユースブラスフェスティバル新宿文化センター。上旬、北条へ、市ヶ谷亀ヶ丘八幡宮、お餅つき、出世稲荷神社。上旬から11月下旬、生涯学習フェスティバル新宿コズミックセンターほか、問い合わせ、新宿未来創造財団。13日新宿スポレク新宿コズミックセンターほか、問い合わせ、新宿未来創造財団。神事高田の馬場やぶさめ穴八幡宮、北条へ宝生寺、お絵敷全国寺、15日お絵敷総白寺、17日例大祭出世稲荷神社、19日ふれあいフェスタ都立富山公園大久保地区ほか、問い合わせ、文化観光課文化観光係。19日と20日、恵比寿祭り稲荷紀王神社、下旬四ツ谷文化祭りリサイクルフェア、問い合わせ、四ツ谷地域センター。榎木町地域センター祭り、問い合わせ、同センター。ハロウィンキッズコンサート牛込タンス区民ホール、問い合わせ、子ども家庭課活動支援係。11月1日から3日まで、林市墓地国指定史跡の公開、問い合わせ、新宿歴史博物館。1日から15日まで、菊花壇展、問い合わせ、新宿御苑。8日、国際都市新宿踊りの祭典、新宿文化センター。鳥の日、1の鳥10日、2の鳥22日、大鳥祭、海中稲荷神社、熊野神社、菅神社、鳴子天神社、花園神社ほか。中旬から下旬、落合第二地域センター祭り、問い合わせ、 同センター新宿柏祭り問い合わせ柏木地域センター、23日新滑祭穴八幡宮稲荷紀王神社、下旬から12月上旬角筈地域センター祭り問い合わせ同センター、12月中旬落合三世代交流サロンクリスマス会問い合わせ同サロン、20日ベートーベン交響曲第9番演奏会新宿文化センター、22日冬至祭り穴八幡宮宝生寺、23日餅つき大会市ヶ谷亀ヶ丘八幡宮大祓式赤城神社、31日除夜の鐘松寿院天龍寺大祓祭熊野神社鳴子天神社花園神社大祓式穴八幡宮稲荷紀王神社。途中ですが、ここでテープ第1巻 A 面を終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。